はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月22日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春田愛です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
はい、昨日あたりからめっきり涼しくなりましたね。
本当ですね。ちょっと寒かったもんな。
寒かったもんね。半袖だね、君なんか。
あ、ちょっと日ごでもね、日中ちょっと温度上がりません？
せんって言われても、
なんかね、
ありませんって言われてもね、困るけどね。
日暮れるともう涼しいを超えてきますよね、ちょっとね。
そうなんですよ。夜もちょっと、や、昨日初めて毛布出しました。
そう、その割には半袖しも、慶太郎君は相変わらず、
も
う季節感のないの。
小学生の半袖の人、
年中。慶太郎君とあれだよね、砂鉄さんは本当にもう、まあ、そうか。ああ、青木さんもそうか。なんか季節感がない奴らだなと思って。もう年中ね。
そういう人いますよね。
上から下まで黒黒黒で、みんな。
え、短パンですか？
短パン
じゃない。
短パンじゃないけど、黒で。青木さんなんかもね、なんか、うん、別に言うことじゃないけど、俺は下着も黒なんだとか、わけのわかんないことしたからね。
ああ下着黒、うん、あ、そうなんだ、うん。
まあね、黒、ね。もう、でもあれだよな、あの風の強い日でも砂鉄さん、はい、あの突っかけて来てたのかな、
ね、
あれ
サンダルで ね、
サンダルでね、
夏はずっとサンダル、
うん、まだみたいな、なんかね、うんうん、そんな感覚ですかね、うん、
番組に話題になってから意地でも靴買わないみたいな、
もう意地あもう意地でもね、
意地でもみたいな話になってるけどね、はい、ね、春菜は靴たくさん持ってるよな。
すごいんですよ。
そうだ
な、多分400足ぐらいは、
はい、
靴は
1年履いてもまだたアマチュアくらい。
靴ってね、見て楽しいのもあるし、うん、セールとかね、私、ああこういうの素敵だな、うん、いつかこういうの履いて、うん、あ素敵なデート行きたいなって思うけど、うんうんうん、もうね、道でこぼころとか歩くのも怖くて怖くて、ヒールなんかは、
うんうん、もう
最近ヒールなんかほとんど履いてないけど、うん、捨てるのもったいないから、うん、やっぱりちゃんと飾ったり、ちょっと後輩にあげたりしてますけどね、
うんうん、それでも400足
もうすごいんですよ。だからもう、
お前はイメルだか。
イメルだ、あったよね、古いよね。あったよね。イメルダさんすごい、そうですよね、靴が大好きで、靴もすごいな、服もすごくて。
誰が？
私は。
あ、君？
服だけでも、うん、あの 1DK のあのお部屋に、
まあね、
衣装部屋に、
まあ、ステージ用の商売はね。
あ、結構すごいですか、大竹さんも。
いやいやいや、俺はあのなんか出るときはあのお借りしたりするから、はい、今はそんなでもないけど、
お芝居やってるとき、
いやなんかそういうんじゃないけども、
う、うん、
なんかこう
ちょっとした小道具とか、
いやそういうんじゃないんだけど、
ちょっとなんで共感したん、
う
ん、
いやいやいや、まず、まあでも結構持ってるよ。
ただ持ってます。
ただもうかか、1年経つとなんかね、流行ってなんか厳しくて、ちょっとずつどっか違ったりして、
まあそうなんですけど、ずっとでも着れる、うん、また回ってくるし、うん、流行りも、
うん、
なんかこれから秋だし、
回ってくるんだけど、うん、ちょっと違うんだよ、あれ。
違うんですか？
同じように回ってるように見えても、なんかちょっと違うんだよね、うん、丈が違ったりな。
でもね、
うん、
今結構昔の流行って、うん、うん、ブランドの服とかもまたこうリバイバルで、今値段すごい上がって、私昔すごくシャネルのねバッグとかもね、すごい安い時に大阪時代に買ったバッグも未だに持ってるんですけど、18万円ぐらいのバッグを買ってたんですよ、昔は。いろいろ揃えて、ほんでね、この間ちょっとあの買い取りみたいなとこあるじゃないですか、持って行ったら26万円で買ってくれるって。そのもう使ってクタクタですよ、そのバッグ。
クタクタなの？
クタクタのやつが今も高騰してるって言って、
本当？
海外でこんなんすごく人気なんですって言って、売れるんですって言って。私も、
そのたくさん持ってて、靴もたくさん持ってる割には、はい、この番組に来るときはもう本当になんか、
いやほんま、
お前今日パジャマかみたいな。
いや、そっくりそのまま、うん、そっくりそのまま返しますけど。
なんで返す
の？いや、そんな持ってる割には、同じ色目ばっかり。もうグレーかね、色あったらね、だいたい水色。ちょっと水色ね、色あったら。だいたいあとグレー。
はいはいはい、はい。
あと、ちょっとたまに黒。うんうん、
はいはいはい、
うん、そうなりますよね。
いやいや、そうだけどね。だけど君みたいになんか羽のついた衣装持ってるわけじゃないからね、俺はね。
いや、なんかね、こうね、
そ
う、
ちょっとそうだよね。
これから秋ですから ね、 ね、私ね、恋の秋でもあって、うん、実はずっと秘密で、うん、携帯で恋してたことがあったんですよ、うんうん、で台湾の方で急にインスタにメッセージ来て、うん、すごいかっこいい人 で、うん、で世界中旅して歩いてる写真がいっぱいあって、うん、でワンちゃんと一緒に、うん、もうすごい笑顔も素敵で、
はい、
で君ともっと喋りたいから LINE がいいって言われて、うんうん、私も LINE も見るのが楽しくって、ロケ中もね、ロケバスですぐにね、いや来てないかなと思って、台湾の人やから時間帯も同じやし、でパッと見たら来てるんですよ。今日は
何か君さ、3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらいなんかそんなこと言ってない？
いや、言ってるよね、ほんまキュンキュンしてるんですよ。
この間のみたいなことあって、
うん、ね、テ
ストしてみたいな、横浜のどっか行って、
ね、そうそう、あったんですけどね、ま
あ、あれはどうなったんだよ。
あれはもう、
そあれはもうって、もう
ちょっとね、楽しかったですけど、でね、ずっとね LINE してたらね、もうね、うん、すごいんですよ、 ここの LINE のね、うん、よあれなんですけど、うん、バスタブの中で、うん、あなたをキュッとキスして、うんうん、私まだ会ったことないんですよ。
何何何て書いてんの？バスタブの中であなたにキスしたい、灼熱の唇であなたのことが好きだと伝えます。
ちょっと片言なんですよ。それでね、
台湾の人ですもんね。
すっごい素敵 でまだ会ったことないからって私は返したんです、うんうんうん、あ、嬉しいけどまだ会ったことないからって言ったら、うん、次じゃあ東京行くから、うんうん、君の案内でいろいろ連れて行ってねって、うん、どっちが早いかな、君が台湾来るのかみたいな言ってたんですよ、
うんうんう
ん、ほんでちょっとしてから、うん、君は本当に忙しい人だねって言って、うんうん、お金の運用はどうしてるんだと、
うん、
で、あ、でもあんまり、うん、まあお買い物好きやからネットとかでたまに買ってるかなって、うん、そんなことよりも僕はお金を増やす術を知っているから、うん、あなたにいろいろ教えたいと、うん、って言って、まあじゃあ今度またね、将来のこと考えてくれてるから、うん、またじゃあ教えてって日本に来た時に、
いいね、
でまたいいでしょ、
ほんで、あ、そうやってたくさん騙されてほしい
の。それでね、なんかお金の話ばっかりするときに、ある番組でロマンス詐欺が流行ってると、
うん、国際
ロマンス詐欺、
うんうん、
あの片言でイケメンが甘い言葉で近寄ってきて、うんうんうん、え、これ私じゃないよねと思って、うん、ほんで私ちょっとね勇気出して、うん、あんまりね会ってもないのに、うん、あのキスしたいとかは、うん、まあ、会ってから、うん、なんか私も楽しみにしてるって、うん、でお金の話もあんまりしないでって、うん、仕事疲れてる時に、うん、私はたくさんお金のか、うん、話は得意じゃないから返せないって、
うん、
言って、うん、あなたを詐欺だと思ってしまうと、うん、今流行っている日本で、
はいはいはい、 そ、うん、そのなんか話聞くとなんか、はい、ちょっとその感じもかなりしてきたけどね、俺も、
うん、そしたら言ったら伝えたんですね。
それ伝えたら何だって？
お金についての疑問はたくさんあります、うん、コミュニケーションがほとんどなく、うん、お忙しいようですね、
うんうん、
あなたの心の中にある大切な場所が何なのかわからない、
うんうん、
であなたの人生にとってとっても大切な存在でありたいと思っているのに、うんうん、詐欺だと思うんですか私のこと、うん、って言って、すごいもうまくし立てた、
うん、
あの文が来てでそんなことないんですって、まだお会いしてないから会えるの楽しみなんですってハート送ったら、うんうん、一切連絡返ってこないんですよ。まあ、私いややられちゃったと思って、まあお金も払ってないんですよ、うん、でも僕に預けたらあのすごい
金額僕に預けたら
って言われたんですよ。すごい金額を増やして君にそんな働かなくても大丈夫なような人生にしてあげるって、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、もう話聞いてるだけでなんかプンプンによってくるものがあるけどね。はい、
いやもう知らずに、でもこうやってみんなね、はいはい、うん、女の人はね、うん、お金渡しちゃうのかなと思っちゃった、うん、
あ、気をつけなくちゃいけない。いや
でも番組でそれ扱わなかったら、ね、ひょっとしたらこのまままだまだズルズル言ってたかもしれないってことですよ。
いや本当そうですね、本当にもうこれは秘密の恋だと思って、うん、もうこれ誰にも言えないと思ってたんですけどね、うんうん、
ワクワクしてたんだ、
ね、ワクワクしてましたよ、
はいはい、まあでもね恋大きい人だから、
そう、皆さん気をつけてくださいね、うん、本当ね、
は
い、
お前が気をつけるはい、慶太郎君、うん、はい、今日はお客様もお見えになるんで、
はい、はい、まずは円安ですね、
はい、
こちら共同通信ですけど、うん、円急落24年ぶり145円台とプラザ合意後下げ幅最大とあります、うんうんうん、今年の年初来高値と比べて、 円の下げ幅30円を超えました。この下落幅っていうのは1989年を抜いて、日米ヨーロッパがドル高是正で合意した85年のプラザ合意以降で最大となったとあります。まあ、日銀があの政策金融政策決定会合で、まあ、あの現在の政策を維持すると、まあ、これを発表したこともあってで、まあ、また円安が進んだ。
政策を変えないって言った途端にちょっと上がったんだよ ね、 だからね、
円がね、また下がっ、はい、円安になったと。
どうなっていくんでしょう、ね、高いよね、何でもかんでも。
ただ海外から見たらすごい安いから、うんうん、男やからいろいろ、
まあ、海外の人は ね、
ねえ、もう不動産買ったりいろいろしてるみたいですもん ね、 ね、
はい。
さあ、そして東京新聞、こちら社説です、
うん、
内閣支持率急落、国民の声が聞こえぬかと、
うん、
岸田内閣の支持率が急落しています。安倍元総理の国葬や自民党と旧統一教会との関係、物価高などをめぐる政権不信が主な要因だ。岸田総理には国民の切実な声が聞こえているのかと、
はい、
まあ、様々なメッセージが書いてあります、うん。まあ、そんな中で朝日がまた旧統一教会に絡む、まあ、スクープを出してますね、
うんうん、
信者の声ということで、あの萩生田さんと生稲晃子さんが、まあ、八王子の教会を訪れた際の様子が書かれた記事があります、うん、こちらもご紹介したいと思います、はい、
うん、
そしてこちら東京新聞ですが、にじむ差別感、自民党区議また、うん、LGBTQ めぐり、うん、党パートナー制度少子化につながると、まあ、江東区の、まあ、自民党の区議会議員の発言が、まあ、記事になっています。
はい、
そして、こちら朝日新聞一面、まあ、各紙一面でしたが、ロシア予備兵30万人招集へ、プーチン氏部分的な動員令と、うん、ウクライナ侵攻をめぐってロシアのプーチン大統領は21日国民向けのビデオ演説で部分的な動員令を発動し、軍務経験のある予備兵の市民を招集することを明らかにしました、まあ、さらにウクライナ東部南部の親ロシア派がロシアへの編入を求めて実施する住民投票を支持すると表明、
うん、
ウクライナ領土である占領地の一方的な併合を示唆したと、苦境に立つ戦況の打開を図るとみられ、対立の激化と侵攻の長期化は必至だとあります、まあ、これを受けてロシアでは各地で抗議デモが起きているというニュースも入ってきています、
はい、
そして立憲と維新、これも朝日ですけど、立憲と維新共闘合意と、臨時国会で政権と対峙へと、立憲民主党と日本維新の会は昨日来月3日召集予定の臨時国会での共闘に合意したと、
うん、
合意内容は世界平和統一家庭連合の問題をめぐる被害者の救済や臨時国会召集を要求した場合に内閣が20日以内に召集することを義務付ける国会法改正案の提出など6項目、うん、部分的とはいえ野党の第1党と第2党が連携して岸田政権と対峙する環境が整ったとあります、
はい
はい、そしてこちらフラッシュの記事ですが、
うんうん、
エリザベス女王の国葬費用13億円、
うん、
安倍元総理は16億円で泣けてくるの声、うん、まあ、こういう見出しがあるんですけど、うん、まあ、イギリスのデイリーミラー氏がエリザベス女王の国葬にかかった費用は800万ポンドおよそ13億円と報じていると思います、うんうん、まあ、これを、まあ、あの安倍元総理の国葬の費用と比べた、まあ、テレビ番組の様子が紹介してあります、
うん、まあこれあれだよね、まあでもテレビなんか見てる限り結構お金かかったように見えたけど ね、 ね、
まあ、王室が出したお金と国がまあ13億とかかもしれないですけどね、
うん、そうなんだよね、はい、あといろんなところがこれを流したりしてるのとかね、はい、まあこれだけで判断できないけども、まあでもあれだよな、
ですね、まあ、終わりの方には、うんうん、あのイギリスには中抜き業者がいないんだねっていう、うん、まあ、こういうまあ
なるほどね、意見
が載っていたりします。
なるほど、ね、
その分日本は高いんじゃないかっていうなんか方向
だったんですね。日本は何かやるたんびにね、こうあの給付金配るんでも何でも間に業者が入って、うん、そこにね、それがなんかシステム化してるからね、まああれだよね、あの福井市の時だっていろんな業者が間に入ってね、
うん、
お金がどんどん少なくなっていくっていう、間に6つも業者が入ってたと、まあ、今回のこれでも給付金でも間に業者が9社入ってたって話もあるから、まあそういう間に業者が入んなきゃね、そりゃそうだっていう気もしないでもないよね、うん、そういう本当にそういうことだったらかかった費用って何だってことになるよね、うん、はい、 最初に戻りましょうか、
はい、東京新聞社説です、うん、内閣支持率急落、国民の声が聞こえぬかと、うん、まあ、岸田総理の支持率、うん、まあ、岸田内閣支持率がまあ下がってるわけなんですが、うん、まあ、7月の衆院選、有権者の関心が最も高かったのは物価高の対策だったが、うん、選挙後に政府が新たに決めたのは困窮世帯への5万円給付などにとどまる、うん、8月の全国消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて 2.8% 上昇したにもかかわらず、まあ、5ヶ月連続で 2% 以上の上昇が続いてるんですけど、うん、政府の総合経済対策の策定は10月だという、うん、まあ、これは遅いんじゃないかってことですよね、うん、そして野党が8月中旬山積する課題を議論するため臨時国会の召集を憲法53条に基づいて要求したのに、政府は1ヶ月以上要求に応じず、召集予定は10月3日だ、国会軽視は安倍菅政権と何ら変わらないと、そして総理は世論調査の結果に一喜一憂しない、国民の声には丁寧に耳を傾けていかなければならないと語ったんですが、はい、まあ、多くの国民が総理の言葉に不信感を抱くからこそ支持率が低下したんではないか、うん、一憂くらいはすべきだろうと、うん、
はい、一喜一憂しないって言ってるからね。
そうですね、
あれだよね、もう知っても消費者物価指数は前年同月比 2.8%、 まあ、だから国に言ってる 2% はもう超えちゃってるよね、は
い、そうですね、う
ん、これをなんかやっぱしウクライナの影響の一時的なものだってする考えになってるから、まだここが落ち着いてくるはずだっていう意見だけど、それにしてもこういろいろ決めていくのが10月になる？
そうですね、この総合経済対策の策定は10月だという、まあ、この臨時国会でっていうことですよね、うん、
10月か。もう今日明日にも何かしなくちゃいけない感じがするんだけどね。はい、気になります。
はい、まあ、そして、まあ、不審という中でまた出てきたこのニュースですけど、うん、朝日新聞、うん、信者ら生稲氏を替え歌で激励、朝日新聞です。うんうん、旧統一教会の集会、萩生田氏が紹介と。自民党の萩生田政調会長、生稲晃子参議院議員がこの夏の参議院選挙を前に世界平和統一家庭連合旧統一教会の教会で行われた集会に出席した際の様子が分かったと、うん、信者らが東京選挙区に立候補する生稲氏をアニメ巨人の星の主題歌の替え歌で激励し、生稲氏は目頭を押さえて信者らに謝意を伝えたというと、出席者らが朝日新聞の取材に証言したとあります。まあ、この集会にあたって、うん、LINE で、まあ、信者の皆さんこう集められてるみたいなんですよね、うんうん、集会の2日前の16日の夕方、信者ら数百人が登録されているという LINE グループに参加を募るこんなメッセージが届いたと、うん、6月18日土曜日、八王子家庭教会において S の応援激励会を午前10時会場、10時30分より開会、うん、この取り組みは摂理の中心です、うん、必ず勝利しなくてはならない内容です、うん、多くの皆さんのご理解とご参加をお願いしますと、世界平和統、うんうん、世界平和連合多摩東京事務局長と、出した方の名前もありますけども、まあ、この信者はこのメッセージにある S っていうのは選挙だと、うん、そして摂理というのは教会の思想を意味すると説明、うんうん、過去の八王子での選挙の経験や摂理といった言葉から、萩生田さんが参院選で後押しする生稲さんを教会に連れてくるという連絡だと、もうこれですぐに理解したと、うん、でこうしたメッセージは関係者以外には内容がはっきりとわからないように工夫されているっていうんですね、うんうん、信者は LINE は、まあ、外部に流出する可能性もあるんで、教団との関係が公になった萩生田さんが傷つかないようにすることは八王子教会の共通認識だと、まあ、こういう説明もしています。まあ、この集会に参加するにあたって萩生田さんは8月の16日ですね、8月の17日に朝日新聞の取材に答えていて、6月18日八王子駅付近での街頭演説終了後、聴衆の方から近くで仲間が集まっているのでお話を聞かせてもらえませんかと申し出があり、スタッフが調整したと説明したということで参加してるんですけど、まあ言ってみるとこの様子、その生稲さんの替え歌ももう字幕が用意されていて、そのまあ字幕を見ながらこう信者の方が歌うというような、そういう感じだったというふうに書いてあります。
前にもね、もう選挙日程っていうのはなんか多分決まってるんだろうと、はい、それ簡単にその現場で言われて簡単に行けるのかっていう話は番組でしたと思うんだけど、まあ、今日のこの記事見るともう応援の歌まで決まってて、うん、来るのが分かってるっていうことになると、
字幕も用意してあ
って、そうなってくるともう急に行ったってことにはならないよね、うんうん、はい、ちゃんと、S とかなんか
も
う、まあ、言ってみれば、まあ、ちょっと言ってみればその界隈でだけ通じる言葉だよね、外に通じる言葉じゃないっていうのも含めて、まあね、まあ、これ今あれですね、萩生田さんというのは政府のどんな役をやってるんですか。
自民党の政調会長ですね、うんう
ん、はい、
自民党幹部ですね、
うん、はい、で、まあ党の役員ということになるね、まあ、あれだよね、官僚とかそっちの方に行っちゃうとあれ追及も大きいから、うん、まあ、役員の方のに しとけばっていうんだろうけども、でも役員は、ね、党の、ね、政調会長なわけだから、はい、まあ、この方と山際さんだっけ、このお二人はなんかボロボロ出てくる感じだよね、うん、さあ今日も始めましょう。